今日はマタイの福音書第2章1節から12節です。このところでは偽りの王のことが語られています。1節を見ますと、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時というふうに出てきます。ヘロデ王の時代とあるわけですけれども、このヘロデは実はユダヤ人ではなかったということであるわけです。彼はこのローマによってユダヤの地が占領された時に、このローマの傀儡としてユダヤを治めるようにということで、彼はローマ政府によって建てられた王であったということです。ですからこれは彼自身がユダヤの国を治めるのには実は全くふさわしくない人物であったわけです。そしてそのことは実はこの3人の東方からの博士たちがやってきて、2節を見るとユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかというその質問を聞いて、3節にヘロデ王は動揺したとあるわけです。王は力のあるものです。そしてこの治めていくそうした使命があるんですけれども、なぜヘロデは動揺したのか。それは自分自身がこのユダヤの地を治めるのには決してふさわしいとは言えない、そのことを彼自身も心の中に感じるものがあったのではないかと思います。彼はじゃあどんな人物なのか。彼はエドム人であった。エドム人というのはイスラエルに敵対するものとして旧約聖書に出てきているわけです。ですからそういうものがこのユダヤの地を治めるということは決して神様の御心ではないわけです。言うなればこの世の権力によって彼は支配者となり、そして彼自身は言うなれば非常に狡猾で、そしてまたもう確かにこの世の権力っていうものは持っているわけですけれども、しかし誠の方としては全くふさわしくないものが王となっている。そして彼はどうしたのかっていうと、4節を見ると民の宰相たち律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただしたと出てくるわけです。彼は非常に焦った。もしそのまま放っておいたらもう自分が退けられて、まことの王がこのユダヤを治めるようになる。彼は八節を見ると、行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。そのように言ったわけですけれども、しかし彼のこの行って拝むからというのは、13節を見るならば、ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしている。彼の魂胆は、その幼子を亡き者にして、そして自分がずっと王としてユダヤの地に君臨するっていうのが彼の心の思いであったということです。じゃあ神様の御心は何か。それはこの律法学者たち祭司長たちによってこの明らかにされているわけですけれども、6節を見ると、ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。これは旧約聖書で予言されていたメシア予言の一つであるわけですけれども、この誠の救い主王はユダのベツレヘムで生まれる。そしてこのことがイエス様がこのベツレヘムに来られて生まれたということで 成就するわけですけれども、この決して一番小さくはない、そしてあなたから治めるものが出てという言葉があるわけです。もうユダの地から治めるものが出てくる。ですからマタイの福音書の一章にはこのキリストの系図が記されてあるわけです。まあ、信仰の父アブラハムから始まって、そして、その中に、ダビデ王もいるわけですし、そしてまた母マリア、ヨセフはそのダビデ王の血筋のものであった。そしてそのところから治めるもの、誠の救い主が現れるということが予言されていて、そしてこの6節のところにも、あなたから治めるものが出て私の民イスラエルを牧するからであると予言されているわけです。そしてまた私たちも実はイエス・キリストを信じてその救いに預かった。私たちは血筋から言うならば全くこれはイスラエルに属するものではないわけですけれども、しかし信仰によって私たちはこの神の民に加えられることができたわけです。そしてこの救いは全世界に及んでいる。そしてその一つの現れが今日クリスマスとして全世界でお祝いされるということになっているわけです。そして重要なことは、私たちは誠の王、そして救い主であるこのイエス・キリストを自分の心の中に迎えて、そしてまたこの治めるもの、言うなればただ単に地上の王として君臨するというのではなくて、自分の心を治めてくださり養ってくださる誠の王であるキリストを私たちは自分の心にお迎えし、またこのキリストによって私たちが治められるならば、ヘロデのように動揺することはないわけです。私たちは常にこの誠の王であるキリストが私の心を治めてくださり平安を与え、そしてまた必要なものを与えてくださる、その信仰を持って私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。